茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストは元 TBS アナウンサー、そして現在はラジオパーソナリティの小島恵子さん。第3回となる今朝は、小島さんが新しい肩書きとしてラジオパーソナリティを選んだ理由について伺っていきます。小島恵子さんが考えるラジオというメディアの魅力とは。今朝のキーワードは、肩書きはラジオパーソナリティ。
ラジオパーソナリティ、はい、実はツイッターなんてのをね、キラキラでは、そうですね、キラキラ本当最先端行ってますね。もうツイッターのプロ、ね、例えば博士だとか郷さんだとか、
そうなんですよ、まあ、上杉隆さんもね、つぶやいてる
し、ね、上杉さんもそうだし、本当いいメンバーですね。
なんかね、非常に多彩かつ、まあ今ちょうどね、通信と放送の融合というね、現場に非常に発言力を持ってらっしゃる方が多く
ですね。で、はい、昨日の小島さんのその会、はい、の後、はい、ユーストリームがこれからありますからみたいなことで、
そうなんです、
そういう新しいメディアに触れてる方々ばかりでしょ、
うん、そうなんです。だからね、非常に刺激になります。
いや、僕もね、そう、キラキラを聞きながら、それからキラキラのポッドキャスティングを聞きながらね、すごい刺激受けてツイッターを始めたりなんかしたんですが。
そうです、私フォローしてますよ、梶原さん。
ありがとうございます。で、そんでツイッターの中で、小島恵子さんと番組でお話しします、何か聞きたいことあったらくださいって言ったら、ちゃんと くださるんだよね、
ありがとうございます。
で、リカ子さんは、TBS を退社したその時、小島は、もう呼び捨てです よ、
いいですよ。
その時小島は解放感と不安感、どちらに該当しますか。要するに肝は、解放感を覚えたのか、その不安感が先だったのか。
解放感です ね、
解放感ね。
ただね、人ってね、うまくできてんなと思ったのが、うん、私ゆうべ熱出したんですよ、ね、解放感でいっぱいでね、で昨日が会社に最後の日だったので、その日の夜にそのスタッフが壮行会っていうのを開いてくれて、ありがとうございますなんて言って家に帰ってきてね、ああ会社員15年間やりきったなんてね、本当にいろんなチャンスいただいてよかったななんて思ってたですね、急に8度ぐらいの熱が出ましてね、
結構
あら何かしらと思って、この体調の悪さ何かしらって、でもどこも痛くないのでね、なんだろうなと思って、そのままとりあえず寝てね、で今朝お医者さんに行ってきたらね、どこも悪くないですねって言って、なんか知恵熱みたいなもんですけど、なんかありましたかって言われたんで、あ、私結局なんだかんでね、まあこれからを不安に思ってるのか、それから辞表を出して辞めるまでが結構ストレスだったのか分かんないけど、頭でね、意識できる部分と違うところで結構ね、重圧感じてるのかななんて、熱が出るなんて、もう下がりましたけどね。
あったんですね、
ちょっと興味深かったですね、だから意識してないだけで、
無意識な領域でもって相当感じてたんですね、
やっぱりまあ環境の変化っていうのはね、
そうですよね。これだって言ってみれば、あ、そうそう、お礼言わなきゃ、考えてみたら、小島恵子がフリーになった初日に出た番組っていうのは、
そうです、
たまたまこのネクストワンっていう番組なんですけどね、これ。
そうなんです。だから
も
う
すっごく嬉しい。
感慨深くてですね、もうね、よその会社の玄関くぐることなんて、呼ばれてもないのに文化放送に行った時とかね、ありましたけど、
はいはい、
でもそういう時以外、こう正式にね、オファーいただいて、しかもフリーランスの立場でって今日が初めてでしたので。
自営業者になって初めてですよね。
はい、だから。
いや、嬉しいな。
無駄、みたいな、ね。
これご縁ですよね。
ありがとうございます。一生忘れないと思います、今日は。
いや、それは嬉しい言葉だな。
はい。
で、じゃあ、リカ子さんの解放感なのか不安感なのか、どうもこの入り混じった感じっていうのが、その8度の熱に、関係あるんじゃないかなというふうに。
そうそう、本人は解放感だと思い込んでたけど。
そうですね。カミカムカメさんからは、退社されて、ラジオパーソナリティになりたいそうですが、その理由はっていうことですよね。多分、これを翻訳すればね、普通は、フリーのアナウンサーになって、小島さんほどの、容姿端麗も含む、こういう言葉は嫌だと思いますけどね、ルッキンググッドであれば、当然ながらマーケットとしてテレビっていうことをね、意識する、その方だって金にはなるし
まあ ねそうでしょうね、
それを なぜあえてラジオパーソナリティだから、冒頭申し上げたようにね、そのサンデースコープっていう番組終わるときに、
テレビでね、
あ、私ラジオパーソナリティになりますって振ったあの感じ、なんであえてラジオパーソナリティっていうね、ギュッとこう凝縮された事故を狭めるような、もっと広く間口開けといた方がいいのに。
でも広く間口を開けようって考えはなかったんですよね、
うんうん、
あのアナウンサーになって、かなり初期の段階でアナウンサーっていう仕事の難しさが分かったと同時に自分はどうもそうじゃないことがやりたかったのかもって気がついてしまったって申し上げましたけど、うん、それでそんなテレビの仕事だけやってた時期の中で、まあ、入社4年目でラジオの仕事に出会った時にあこれって言葉が伝わるってことなんだってこれって肩書き云々なんていうことよりも、うん、その人がどんな人でその人が何を喋りたい人なのかっていうふうに人が聞いてくれるメディアなんだってとても自由なとこだなと思ったんです、
う
ん、でかっこいいなって思ったんです、
う
ん、かっこいいラジオって思ってねでだからそれからずっとやっぱりそのラジオで喋るっていうことは私にとってとてもこう喜びでありそれからかっこいいことだし、うん、それから同時に難しいことで一生かけてやりがいのある仕事だろうっていう感覚はずっと持ってきたんですね。ただまあ局アナではあったので、うん、もちろん局アナとしてやらなくてはならない仕事をしないとお給料いただく資格はないですからそれはもちろんずっと15年間やってきましたけれどもテレビでもラジオでもね、うん、でもやっぱり私は本当に運が良くてアクセスとかキラキラっていうあなたが局アナかどうかなんか忘れていいですって言ってくれる番組にたまたま出会えたのであ肩書きではなくてパーソナリティで喋るということの難しさと同時にやりがいというのをやっぱり知ってしまったんですよね。だからやっぱりいつかは組織の顔としてまあいわばねアイコンとしてやる仕事とそれからパーソナリティとしてやる仕事っていうのはきちんと分けないとどっちつかずになっちゃうなとは思っていたのでですからまあ今回は晴れてですねそのかねて思っていた私にとって一番かっこよくてやりがいがあって喜びのある仕事っていうのを肩書きにしたんですよ。
ラジオパーソナリティ、
はい、
意外といそうでラジオパーソナリティっていうふうに肩書きで喋ってる方ってそんなにないかもわかんない。みんなどっかであわよくばテレビでというね、それはまあ端的に言えば収入やそれから認知度や世間の評価がむしろテレビの方が高いっていうふうに固くなに信じる人々が多いから、
ね、まあ収入はね確かにテレビの方が多いのかもしれないですけど認知度で言うとね私いつもね息子と街歩いてと思うんですけど、うん、じゃあ例えばね街行く人が私の方を見て振り返ったとしますよ。その時にね息子がねあの人ママのテレビ見てるのかなって言うんです、うん、私はいつも息子に違うわよママが美人だから振り返ったのよって言うんですけど、
いい
絶対そっちの方がかっこいいと思うんですよね。
かっこいいね
だからね
これはいい言葉だな。
だからどっちかって言ったら頑張ってまあ、年齢相応にねそれなりに頑張って、まあ、綺麗にしながら誰だか知らないけど綺麗だから振り向いてもらえる人生の方がなんかちょっと嬉しいかなと思ったりして
素晴らしい名言ですねこれ最高の言葉じゃないですか。
そうだからね、
これは色紙に俺が書いてもしょうがないんだけど、うん、書きたいような言葉だね。私は有名人だから振り向かれたのではない、私は美人だから振り向かれたのだ。
絶対ね、これぜひそっちのかっこいいじゃない。だからそうなりたいな。
これ色紙に千尺札みたいな用意して、これぜひ貼ってくださいよ。今後いいな、
ね、まあだからね、あんまりそんなにラッキーなことにそのテレビにいきなり出るチャンスもいただいたし、ラジオもかなり早い段階からしかも自由度の高い番組で経験することができたって、本当仕事運がいいんですけど、
運がいいね。
なのであんまりテレビの方がラジオより上とか、なんかラジオは規模が小さいから地味とかって本当に思ったことがなくて、だって伝わる深さとかはラジオの方がはるかに高いし、でもテレビじゃないとできないような仕掛けとかね、伝えたかったのももちろんあって、どっちがいいって問題でもないと思うんですよ、うん、で、まあ、今はね通信との融合も結構進んでますので、はい、別にラジオやってたって映像をね同時に出すことも今の時点でもできますし、これからラジオができデジタル化すればね、ラジオにまあ必要とあればラジオ的コンテンツに適応する形でね、それの良さを崩さない形で映像っていうのも付加することはできるようになるわけですから、別にねラジオに出なくなったら映像メディアを捨てたってことなのねっていうふうに言う方も中にはいらっしゃるんですけど、全然私はそうは考えてなくて、まあ、ただ放送というものがそこにあるんだから、まあ、私はラジオ的コンテンツに自分のまあ居場所をねはっきり住所として示そうと思って、ラジオパーソナリティと。
そういうことなんですか。
なったんですよ。
なるほどね、実に面白い。さて、これは WA1229 さんのご質問、 局アナからフリーに転身という記事が最初にすっぱ抜かれた時の印象、
お
う、それを言えないもどかしさについて聞きたいですねと。
うん、私が会社に辞表を出したのは4月1日なんですけども、
あ、そうですか、
はい、かなりもうその直後ぐらいにですね、スポーツ新聞さんがですね、うん、ゴリマさん辞めますよみたいなことをこう書いて、
なんか日刊スポーツに出たとかなんとか、
そうなんですね、で、やっぱり会社の中っていろんなセクションの方に人事とか編成とかいろんな方に順番にお話を通していかなくてはならないし、きちんとご説明しないとそれぞれにこうね、私を可愛がってくださってる方であればあるほどいろんな誤解も生じるので、ちゃんと時間かけて説明しようと思っていたので、まあ、ちょっと新聞が出てしまうとですね、いろんなとこでいろんな方が俺相談なかったぞなんてねおっしゃることもあったんで、まあ、大変は大変でしたけど、
やっぱ大変でしたか、いきなり出ちゃって。
でもね、同時にありがたい面もありまして、うん、なんか記事見たけどなんでっていうふうに聞いてくださる方もいっぱいいたので、はあはあ、こちらからいや実はこの度って一から切り出さなくても話が早くなったっていう面もあるのでね、はあ、一長一短なんですけど、
いいきっかけだったとも言えるわけですね、
はい、ただやっぱり長く番組の中でそれがちゃんとリスナーの方にお話できなかったのは、やはりその会社内でね、いろいろ踏まなくてはいけない手続きがあったので、ただまあ何にも言わないのもなんかあれだなと思ったんで、工藤静香さんの無言色っぽいって曲を、
無言色っぽい、
雨の中お花見をしながら、うん、とりあえず歌ってみたっていうねことはあったんですけど、
はあ、そういうことなんですか、
言えないのよって歌詞があったんでね、
そういうリスナーはそういうところまでこう聞き込んでるのね、
ありがたかったですね、なんかなんとなく分かってくださったのかなと思って、
伝わってたんですね、 WA12293 ということですね、
ありがとうございます、はあ、